市塾長の教育相談、私学塾塾長畑山慎先生をお迎えしております。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
8月に入ってなんかちょっとこう昨日はちょっと暑いかなと思ったけど、ね、今日は割と涼しかったりなんかして、はい、梅雨が明けたはずなのになんかまた雨が降ったりなんかしてて、一体本当に梅雨明けしたのかというとツッコミを入れたくなりますが、さあ今日も中学生の皆さんのたくさんのご相談質問にお答えいただいてまいりたいと思います、
はい。
それでは中学校3年生女子木野さんからの質問です。こんにちは。私は今年3年生なので2月には受験です。しかし、はっきりとした志望校も夢も決まっていません。高校の体験入学にも行ってみたのですが、まだ興味があるという程度です。自分に合った高校をと言いますが、高校のどんな特色を見れば自分に合った高校を見つけることができますか？
はい、
同じく中学校3年生女子の雪見大福さん。
美味しそうです
ね。私はまだ将来の夢が決まっていません。だから高校に行ってもやりたいことが見つからないまま過ごしてしまうと思います。自分のやりたいことを見つけられるような高校を選ぶには、高校のどこを見てきたら良いでしょうか。
はい。
はい。そして中学校1年生の女子、白玉さんです。こんにちは、あつし塾長。私は料理人になるのが夢なんですけど、それでどの高校に行けば夢に近づけますか？はい、あとは具体的。
そうですね。うん、まあ、夢、うん、料理人、中1。
はい。はい、
あと中3ですか？
はい。
うん、で今のその高校を見る、どこを見たらいいですかとかっていう、うん、その見るっていうのは、はい、今ここに一覧表を持ってきました。
はい。
高校体験入学ですね。中学生の、中3生。
これは夏休み期間中とかに主に行われるんですか？
そうですね。夏になったら、まあ、8年だと、7月、そうですね。
ね、
11日ぐらいからやってるところもありますけどね、今盛んにやってますよね。でここを見に行ったわけですよ、
はい。
でそうするとそれを見たんだけれども、はい、自分に合った高校っていうのをどうやって見つけたらいいのかってことですね、
うん、あ、いろんなのやってるなっていう程度でしか見れないっていうことですか？
あれですね、自分の中学校よりは大きいなとか、
あ、
新しいなとかね、そういう程度でしょう多分。はい、ですから全部ね、八校はじめ全て、
はい、
もう実業高校も全部見てから比べるってことはなかなかないですよね。なんか2つ3つ見て、
はい、
どちらがいいかなみたいな感じで行ってみたけれども決まらないと。
そうか、全部見ることってできないんですもんね。
だから仮にとか全部見たとしてどこ見たらいいんですかみたいなね、自分でこう、あ、これだっていうのは見つからないと。それ建物見ても見つからないですよね。
どういったところをポイントに、こういった学校見学ってすれば有効に時間を過ごすことができるんですかね。
うん、これ多分ですね、その学校現場でも、
うん、
大変悩んでる先生方多いと思うんですよね。その今の子どもたちが、
はい、
そのやる気が出ないとか、その危機感を感じないとか、これ現実なわけですよ。どうしたら危機感感じますかっていう質問に対してね、
はい、
別に危機感を感じる必要はないんですが、
うん、
今度はこう夢はどうやったら決められますかっていうことですよね。今日の将来の夢が決まっていません、どうしたら夢は決まるんですかとかね、こういうのが多いんですよ。
じゃあこの中学校1年生の白玉さんっていうのはすごく得意な方ということになりますかね。
うん、まあ私から見てですね、
うん、
例えば学校の先生になりたいっていう子ははっきり言ってきますね。
はい。
うん、でそれで今のこの子は料理人になりたいって言ってるので、何か身近にですね料理人がいるんじゃないですか。例えばご自宅が、
ああ何か食べ物屋さん、
はいはい、または何かテレビで料理の番組が好きだとか、何か具体的にあると思うんですよ。で当然中1なんでね、高1高2高3になると夢は毎年毎年変わってもいいわけなんで、じゃあなんでその夢が変わったり決まっていったり、
うん、
絞り込まれていったりするのかっていうと、
うん、
結構その出会いっていうの大事だと思うんですよね。
あ、
どんな人に出会うか、
はいはい、
うん、そうすると今の子供は親以外は学校の先生、それ以外の大人となかなか会わない。
会わないですよね、
はい、
会う機会ないですよね。
そうですね。そうするといろんな職業を見ることがないんで、じゃあ体験でグッジョブだって話になるけども、それも別にやりたい職業のところにグッジョブに行ってるわけじゃないんで。
はあ、
そうですよね。あ、今やりたいのを選ぶんですが、例えばコンビニに回された子がコンビニで働きたくて行ってるわけじゃない
と。
だからもっとですね、こう 自分たちがその例えばお手伝いをしたらお駄賃をもらう、
うん、
毎日お手伝いをしたらお駄賃をもらうようなことがあればいいんですが、うん、やっぱりこうお手伝い、ね、させてくれる会社なかなかないですよ ね、
ですね、
うん、最低時給が600いくつとなれば、はいはい、お駄賃で100円というわけにもいかないし、なかなか難しい時代なんですよ、
うん、
そういう意味で、
うん、
でもう一つねあるのが超越した存在っていうのがあってですね、地震この間ありましたよね。
ありましたね。
雷もありましたよね。
ああ、ありましたね。
で、火事と来て、親父みたいな話なかったですか、昔。
地震、雷、
火事、火事親父って
怖いものの、
ね、これ怖いものの、どれが一番怖いですかね。親父じゃないですよね。
親父じゃなくない、
地震ですよね。で、地震の方が怖いから、親父はってみたいな話で、その雷親父みたいな話が、例えば今の子供にはあまりないわけですよ。
聞かなくなった、そういえば、雷親父っていないですね、う
ん。でね、教室で子供に、例えば夜、口笛を吹いてしまった子が、まあ、教室ね、はい、口笛吹いたら、はい、なんて言います？
教室で？
うん、例えば夜、こう、どっか建物の中で口笛吹く子がいたら、
おー、泥棒が来るよ。
で、ね、それ、なんて言われました、小さい頃、
自分たちが。なんだろう、え、お化けが出るよとか、泥棒が来るよとか
言われましたよね。
言われて、だから口笛はうちの中で夜吹くもんじゃないっていう、うん。
で、その、例えば泥棒が来るとか、そのなんか、はい、まあお化けが来るとかっていう話は、何年生まで通用すると思います、今。何歳までだ、あ、そうだ、お化け来るからやめようっていう子が今いますかね。
少なくとも中学生ではいない。
いないですよね。
ね、
だからその超越した存在、
うん、
うん、例えばその、まあ、天から両親に恥じないような行動をしなさいというのが誰かに見られてるんじゃないかと。特定の宗教じゃなくてね。
はい、
そういうふうな、こう、誰かに見られてるんじゃないかとか、誰かが来るかもしれないよっていうのに、あまりにもその現実が具体的すぎて、子供たちが、こう、選べないんです、今。だから、まあ、口笛吹いたら、泥棒来るよって言われて、あ、いや、やめようじゃなくて、来ないでしょ、みたいな。犬来るよの方がまだいいわけですよね。口笛吹いたら犬来るよって言ったら犬好きだもんとかって、すごくこう現実的な話になってしまいますよね。
うん、そうか、そうか、そうか、うん。
だから、なんかイチローみたいに野球のプロ野球選手ならないって言ったら、うん、僕はちょっとやめとくとか、こう選択する時代ですよね。
うん、
うん、そうすると、こうなんか夢をこう話してくれる人っていうのが、子供たちの周りにいるのかなと。それは結構ね、難しい問題なんですよ。
うん、
ですから、一応ですね、まず親御さんの方で、
はい、
ご家庭でですね、まあ、ちょっと座んなさいとかって言って、こう説教じゃなくて、いかにその、社会の話を、人生の話をしていくのかっていうのは難しくないですかね、今はね。
ああ、でも、そうかもしれない。その人生の話、社会の話だけではなくて、家庭の中のその生活態度を一つ取ったとしても、うん、親はこう子供に対して強く言わなくなってきている
、
言えなくなってきてるっていうのは、
つまりその価値観がいろんな多様化しているので、うん、選んでいいようになってるんですよ。
うん、
じゃあ子供たちはどれ選べばいいのっていうのは、うん、今晩絶対にこれ食べたいっていうのはないわけですよ。まあ、寿司かな、カレーかな、焼肉かな。まあ、昨日焼肉食べたら今日は焼肉じゃないかな、みたいな。そういう程度ですよね。そこの夢もそうなんですよ。だから、ちょっとね、その、とりあえず普通高校に行って、
はい、
それで、どんな進路を選ぶかっていう風になってって、まあ、大学もあり、専門学校もありっていう風になっていけばね、まだ猶予期間がある。
そうですね。
うん、ところが、実業高校に行ってとか、普通高校に行ってって選ばなきゃなりませんよね、
中3
でね。
はい。
それには、まあ、校舎見たからって言って、ね、うん、近いか遠いかは分かりますよね、自宅からね。
そうですね。
うん、ただなかなかね、難しいと思います。もっとね、いろんな人のお話を聞かせてあげたいですね。
うん、
だから学校の先生になりたいって言った子供は結構いい先生がいるんですよ。
はい、
憧れの先生がね。
なるほどね。
うん、部活の先生やりたいなとかね、うん、僕もこうやりたいな、
うん。
そういうもので何か近場のね、職業というものが分かっていけばいいなと私は思いますけどね。
なるほど。
うん、
ああ、でも、中学校っていう時期はそういう意味ではすごく大切ですごく難しいですよね、
はい、
もう自分の進路の入り口っていうか大きく分かれてる入り口の本当に手前のところに立ってるわけですから、うん、その一歩の踏み出した先がもう右なのか左なのか後ろなのか前なのか どの方角なのかによってもう全然違う進路が決まっていくわけですから ね、うん、ね、
ただね、
うん、
その3歳三つ子の魂100までもってありますが、はい、3歳とかそれから小学校3年生特に小学校5年生と中学校2年の時小学校5年と中学校2年の時にはぜひねその人生進路についてね、
うん、
やっぱり考える機会があった方がいいと。やっぱりある程度はね親の方で決めなきゃならないこともあるわけですよ ね、
そうですよね
家庭の事情もあるしね、はいはい、お父さんの気持ちもお母さんの気持ちもあるから決めていきながら小学校5年の時中学校2年の時っていうふうにある程度こう節目をね、うん、親の方で考えてやってもらえば子供たちはねその多様化した社会の中から選んでいけるかな。
うん、そうかやっぱりこういう進路も、まあ、集まるところは親との語らいの時間とかっていうのがすごく大切になってくるっていうことですよね。
ですから親の他に周り の、 その超越した存在、うん、頑固親父雷親父
年に1回か2回しか会わない田舎のおっかないおじいちゃんとか ね、 優しいおばあさんとか、
う
ん、
雷になってへそ取られるぞって言ってもね取ってみろって感じですよね。
本当だ、
そういう時代なんでね難しさがあると思いますよこれは。
そうですね、はい、
ぜひね、自分の夢、まだまだいろんなことになれるんでね、
うん、
勉強して読み書き、きちんとやってもらいたいですね。読み書き。
基本はそこですね。
はい、そこです。
じゃあ夏休みをどうぞ皆さん有効に過ごしていただきたいと思います。朝日塾長の教育相談、私学塾塾長、畑山敦先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。